特集、子どもの笑顔は地域の輝き、この手で育む。子育てや教育の場は家庭と学校だけではない。私たち大人が地域の子どもたちに教えてあげられることは思ったよりもたくさんある。かつて近所には何かと世話を焼いてくれる大人がたくさんいた。子どもたちは地域との触れ合いを通して地域の歴史や食、昔遊びなどを学んできた。そんな地域社会を取り戻そう。子どもたちが胸を張って、私のふるさとは宇城市ですと言ってもらえるように、ここでの体験がかけがえのない財産となるように。地域で子育てすることをどう考えていますか。地域との関わり、子育て世代の本音。7月から8月にかけて、子育てに関する意見を広く聞くために、市の子育て支援課がアンケートを実施しました。小学生以下の子を持つ保護者1232人の回答。その中から地域に関わる内容をお知らせします。地域子育て支援拠点事業を利用していますか。している 11%、 現在利用していない 37%、 したことがない 51%。 地域やグループ活動に参加したことがありますか。ある 64%、 参加させたい 19%、 ない 16%。 地域の人から声をかけられることがありますか。よくある 27%、 時々ある 50%、 ほとんどない 18%、 全くない 4%。 子育て環境や子育て支援事業への満足度、低い6%、 少し低い 21%、 普通 50%、 少し高い 17%、 高い 2%。 身近な地域の人にどのようなことを期待しますか。犯罪や事故に遭わないように見守ってほしい 74%、 危険な遊びやいじめを見つけたら注意してほしい 64%、昔の子育てと比較せずに温かい目で見てほしい 47%、 公民館が居場所の一つとなるようにしてほしい 22%、 遊びや地域の伝統文化などを教えてほしい 14%、 緊急時に子どもを一時的に預かってほしい 11%、 地域行事などを実施してほしい 11%、相談相手になってほしい 5%。 パパ、ママ、みんなの声を聞いてみました。宇城市は子育てしやすいですか。星はいくつつけますか。豊野町の柳川真紀さん、星4つ。自然が豊か、地域の方によくしてもらっています。毎日挨拶など声をかけていただいて、子どもの存在を温かく見守ってくれているのがとてもありがたいです。松ヶ瀬町の尾形めぐみさん、星5つ。ご近所さんの声かけもあり、優しく接してくださるので地域の中で育てているという感じがします。保育料や医療費も無料なので経済面でも子育てしやすいですね。白縫い町、島中ゆかりさん、本山玲子さん、星4つ。数値に現れない待機児童がいるので解消できればと思います。小学校の部活動が社会体育へ移行になり、ゲームばかりで運動しない子が増えたことが心配ですね。小川町の高光陽子さん、星4つ。支援センターも公園もイベントも多い。散歩中には小中学生が挨拶をしてくれるし、子育てにはいい環境だと思います。自転車の練習をする環境が欲しいな。三隅町、坂本智美さん、星4つ。保健センターの保健師さんには、私と子どもたちの2世代を見てもらっていて、まるで親戚のように安心できます。子どもが遊べる遊具がたくさんある公園が増えてほしいですね。白縫い町の川野直美さん、星5つ。子育て支援センターなど、子どもと一緒にできて、お金があまりかからないイベントがたくさん。いざという時に子どもを頼める場所がもう少しあればいいな。川田里奈さん、ゆうきさん、星4つ。保育園に入園しづらく、 我が家は年少と1歳の子どもの保育施設が違います。小学校へ子どもを迎えに行くときに引き渡しカードの制度があり、安全面に配慮されていますね。松ヶ瀬町の中村優さん、星4つ。公園には子育て中の同世代がいなくてあまり相談できません。でも近所には民生委員がいて声をかけてくれるので、みんなで子どもを見ている雰囲気があります。松ヶ瀬町の鶴田美香さん、星5つ。支援センターやイベントが充実していて、ママ友もできやすいですね。ご近所さんに遊んでもらったり、みかんをいただいたり、可愛がってもらっています。ママたちがつないだ手は地域を結ぶ。つなぐ手。始まりはビジネスサポートセンター、ビジサポの講座。そこで出会ったママたちが協力し合い、地域とつながって、互いのいいところを集めて行動。地域を超えた輪は、やがて大きな渦に。のびのびと地域で子育て。うるさくてもお互い様。11月9日にビジサポで子どもが主役のイベント、ワンコイン祭りが開かれた。会場を見渡すと飾り付けやチケットなど、すべてが真心のこもった手作りばかり。いつもダメだと怒られることを子どもたちにのびのびとやらせてあげたくて、そして子育てに家事に大忙しのお母さんたちにもゆっくり安心して楽しんでもらいたいんですと話すのは、主催者の田中由里さん。彼女の考案した体験はいたずらの要素をふんだんに取り入れたものばかり。シューッと霧吹きで味付けするかき氷、水鉄砲でトイレットペーパーを破る射的、袋を棒で叩いてゲットするお菓子、子どもたちが普段家でやっているのを見かけたらダメとつい口を挟みたくなるようなものばかりだが、この日の子どもたちは宝探しや競争、踊りを夢中で楽しむ。わんぱく盛りにとってはまるで天国のような一日だ。母たちも負けじと笑顔を見せる。むしろ子どもよりも楽しんでいる。そう思わせるほどに。地域交流が子どもの財産に。スタッフはビジサポメンバーに加えて、地元のまちづくり団体、高校生ボランティアたち。メンバーは助け合っていたら接点が増え、地域の中に広まっていった。一人での子育てはイライラが募ることもあるけれど、みんなに見てもらったら自分たちも楽しめると話す。ママたちが結んだ手は、子どもたちに地域を超えた交流の場を提供する。そして大人になった子どもたちにとって、この温かい経験は一生の財産となるだろう。ボランティアに来た小川工業高校生は、雨季に住む人が増えるといいな。子どもはわんぱくで子育ては大変だと思った。でも楽しかった。普段できない経験ができました。と話していました。支える手。親と子どもだけではできないことがある。二者を支える存在。それは地域の手。71歳の指導者。ふざけるなら帰りなさい。年配者が発する叱咤に子どもたちの元気な声が重なる。ここは東欧 FC 学童サッカークラブの練習場。東欧小学校。小学校の部活動が廃止された今年4月からこの光景が見られるようになった。指導するのは石塚秀俊さん、71歳。松ヶ瀬町で衣料品店を経営している。サッカーは趣味。中学2年生から始め、現在はサッカークラブ、ランザ熊本に所属している。県内に2つしかない。全員が70歳代のチームだ。今でも現役プレーヤーの彼が子どもたちの指導者になったのは、友人である保護者の親からのお願い。日中仕事をしている監督が指導できない時間に学童スポーツを見守る人が必要だった。真剣に、そして繊細に。時間もあるし、サッカーの練習にもなります。教えるのも趣味みたいなものですね。そう笑って話す。しかし、練習には抜かりなく真剣に。これが石塚さんの教え。プレー中にふざける子、真剣さが足りない子は伸びません。だからちゃんと叱ります。スポーツクラブとは違い、レベルの差があっても、子どもたち全員を引き受ける学童クラブだからこそ難しいことは多い。心を傷つけないように、たとえうまくできなくても、傷つく言葉はかけません。基礎練習を担う石塚さんは、 子どもたちがすべてのポジションに対応できるよう指導している。地域で現役であり続ける。いつまで続けられるか分かりませんが、走れる限りサッカーを続けていきたいです。と石塚さん。求められる限りは指導も続けたいという。保護者が行き届かない部分を支える手として、地域にできることが確かにある。感謝しかない。東央 FC 代表、白石麻里さん。強いチームを見らなん。石塚さんから教わった言葉です。技術はもちろん、礼儀正しさを見習ってほしい。強いチームは、控えもレギュラーのサポートをちゃんとしています。できる姿を見て覚え、学んでいくことが大事なんだな、と思います。8月には、石塚さんの所属チームと対戦。始まる前は70歳代との対戦で余裕の表情だった子どもたちも圧倒的な技術力の差で負け悔しそうな顔を見せていました。指導者として見守ってくれる石塚さんには感謝しかありません。子どもたちには石塚さんから多くを学んでほしいです。見守る手、学校と地域が手を取り合い豊かな学びの輪を作る。特産のマコモダケを通して生まれる地域への愛着。待ちに待った収穫。行くぞ、ウェイ。送迎のワゴン車から勢いよく降りた子どもたち。畑までスキップしながら楽しそうに向かう。今日は地元の特産、マコモダケの収穫の日。毎年、豊野小学校の3年生が地域の人たちと一緒に植え付けから収穫、調理までを体験している。マコモダケ。マコモダケは中国料理では高級食材として使われ、東アジア原産のイネ科多年草マコモの肥大化した茎を食用にしたもの。歯触りの良さと自然な甘さで天ぷらや炒め物などにぴったり。宇城市合併以前、豊野町が同名の長野県豊野町と交流する中でマコモダケが伝わり栽培が始まった。今では町の特産品だ。見守る地域。伊沢さん、木村さん、こんにちは。子どもたちが元気よく挨拶しているのは、マコモダケ栽培の指導をする伊沢隆介さんと木村和弘さん。これまでの交流を通じ、すっかり仲良しに。伊沢さんは子どもたちに、マコモダケのことを学んでもらいたいのはもちろんだけど、笑顔を見るだけでこちらも嬉しくなるので、毎年続けています。思い出を作ってもらい、地元を好きになってくれたら嬉しいですと期待を込めて語る。地域と子どもをつなぐ存在。伊沢さんや木村さんといった地域住民と学校を結びつけているのは、宇城市地域学校共同活動推進員の田上美智子さん、甲斐隆子さん、桑原千春さんの3人。学校からの依頼を受け、体験学習のほかにも読み聞かせや丸付けボランティアなどへの協力を地域住民に呼びかける。制度開始からすでに10年以上、今ではなくてはならない存在になった。子どもたちの学びへ。この日、みんなで収穫したマコモダケは3日後、市食生活改善推進員の協力で調理。肉巻きや天ぷら、かき揚げの3品を作った。前田彩人さんは、自分たちで育てたマコモダケはとってもおいしい。地域の人と一緒に調理するのもとても楽しいですと満足げ。市食生活改善推進員の酒井優子さんは、準備など始めるまでは少し大変なんですよ。でもやってみると楽しいから続けられていますと話す。豊野小学校の小原ひとみ教頭は、体験で知識がより身につき学びが深まります。地域の方々の協力で子どもたちの学びの機会が豊かになり、とてもありがたいですと感謝する。手をつなぎ、たくさんの目で子育てをしていこう。子どもにいい影響を与える地域交流。子どもが笑顔でいられることは地域の輝きにもつながる。お母さんと教育長が地域で子育てすることについて意見交換。地域とのつながりがもたらすもの。お母さんたち、通学路に立つ地域の方が我が子と手をタッチ、おはよう、車に気をつけてまでを日常にしてくれ、温かく見守ってくれています。とてもありがたいですね。教育長、地域と学校が 育英にも重なるように関係を構築し、たくさんの大人の目で見守りながら寄り添っていくことが大切です。子どもたちの未来に触れることが多い地域や学校が子どもたちの成長を後押ししてくれます。お母さんたち、子どものためとなると皆さんとても協力的です。地域の人たちに自分の祖父母のような温かさを感じます。子どものためという思いが地域を変えるのではないかとも思います。教育長、今学校では開かれた教育が重要視されています。地域とともにある学校づくりがテーマになっているんです。大人たちがそれぞれの役割の中でできることをする、その歩み寄りが地域活動です。一軒一軒家の距離は遠くても心と心はつながっているという関係が市全体に広がっていくことが大事ですね。地域との交流で子どもたちを笑顔に。お母さんたち、今では地域の方が自然に学校へ来ている光景が当たり前になっています。町でボランティアの方に出会った時には子どもたちも声をかけます。地域の方と触れ合うことでコミュニケーション力も上がっているような気がします。地域の方との交流は大人になっても自慢になりますよね。地域の方に褒めてもらえることで自己肯定感も上がっているのではないでしょうか。教育長、とても重要ですね。人を作るのは自信を育てる作業。大人の声かけが自己肯定感を高め、自分や仲間、家族を大事にしようというエネルギーを発し、子どもたちは生き生きと目を輝かせます。地域が笑顔で輝くことで子どもたちの未来がもっと良くなり、共に進化できます。人が集まることで笑顔が生まれます。そこには交流が必要ですね。お母さんたち、そこには当然障害を持つ子たちも含まれます。周りの子たちと地域の中で育つ社会が共生社会を作るのではないでしょうか。教育長、以前娘のクラスに難聴の子がいて、クラス全員が手話ができるようになったことがありました。よりよく生きるための集団化された組織では、人のことをリスペクトすることができます。幼い頃から認め合いながら、互いの個性を尊重し合う環境づくりのために、先生方も努力しています。家庭と学校と地域で三位一体となって、子どもの未来を耕していかなければなりません。お母さんたち、地域を知ることは安全にもつながりますよね。この町に住み、育っていくことを考えると、近所を知ることは大事です。また、親以外の大人が叱ってくれたり、周りの人が声かけしてくれることもとてもありがたいですね。子どもが笑顔で地域とともに輝き続ける未来のために、つなぎ、支え、見守る、この手で地域の宝を育んでいきましょう。